ラスタ両立ナビです。今週のお客様も ECC ジュニア八戸サメ教室講師の佐藤理香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週のお話の中でやらないの選択肢はないという名言をいただきましたけれどもまあでもそれぐらい本当にもうまっすぐいろんなことにチャレンジしている佐藤さんですが、まあお仕事があります、子育てがあります、そして地域活動のような形で PTA 活動だったりもあります、はい、そういったものを両立していく上で大変だったなということとか大切にしていることなどを今週伺っていきたいと思います。本当に多岐にわたる活動されてますので大変だなっていうことはやっぱり
あんまり大変だと私思わないタイプというか、はい、大変だと感じたことが正直ないです。
ない、はい、本当に何でももう楽しいの方ですか、はい、
そうですね、基本的にやっぱり仕事にしても、うんうん、その PTA 絡みの活動にしても自分のそのピアノ、うん、趣味にしてもやりたいことしかやってないというか、やりたいことを、うん、まあ、仕事なり、うん、地域活動なりの中で選んでいるので、まあ、楽しいですね。良い仲間とか、うんうん、ピアノであれば良い先生に巡り会えたりとかしているので、うん、楽しいが勝っているから大変だと思わないんだと思います。
はあ、うん、でも生きていく上で、はい、生きていく中で、うん、やっぱり嫌なことっていうのも自分に降りかかってくると思うんですよ、うんうん、
はいはい、
それもでももしかすると楽しいに変わっちゃうタイプ、
楽しいに変わるというか、私すっごい負けず嫌いなので負けず嫌いなので、はい、じゃあさらにその局面を良くしていくためにはどうしたらいいかっていうところで考えて行動に出るタイプなので、
うん、はい、少しでも改善させてっていう、うんうんうん、
そうですね。
そうですか、はい、でもその気持ち大事ですね、
はい、
どうしてもその PTA 活動の方にちょっと入ってしまいますけど、はいはい、PTA 活動の中で苦手なところに当てはめられることもあるじゃないですか、うんうん、人数が少ないからとか、そういう時に落ち込んだりそこを逃げるんじゃなくって、うん、どうすればっていう方に改善してどうすればみんなが笑顔になるかに気持ちが変わればいいですよね。
はい、そうですね、うん、あとは人脈作りの上でも PTA 活動っていうのは役立つので、うん、そのまあ学校を卒業してからでも続いていく交友関係っていうのはあると思うので、うんうん、PTA っていうのをまあやってて損はないかなと思いました
皆さんにお伝えしたいことですね、はい、これはね、はい、そうですね、そうですね、はい、まあ、人脈というところでやっぱり多くの方々との出会いも大変だと感じないという方に働いてるんですかね、うんうん、
そうですね。
いいお仲間も増えましたか。
はい、広報委員会で一緒だった方とか、うん、あとはまあ息子が小学校の時に入っていた委員会で一緒だった方とかは、うん、今そのお子さんたちが実は私の教室に通ってくださっているので、
はい、
はい、意外なところにつながってい
いですね、はい、へー、そうか、そういうところもあって、うんうんうん、あとは市民記者の方々もその、まあ、タッグを組んで広報誌クリニック開いてますから、はい、うんうん、やっぱりそのあたりもいい仲間でした。
皆さんそれぞれ得意分野があって、まあ、3人で企画してやってるんですけれども、三者三様に活躍できる場面でこう活躍しているという形をとっているので、うんうんうん、皆さん有能ですし知識もありますし、本当にいい仲間に、あとパッションと行動力もあります。
お情熱行動力、うんうんうん、なるほど。じゃあいいところ、それぞれのいいところを、まあ、活かしながら活動されてるってことなんですね。
はい、
あ、じゃあそう、自分にちょっと欠けてる部分とかも補ってもらいながらっていう、うんうんうん、
はい、そうですね、は
い、いいですね、うん、またあの学生時代のお友達と違って大人になってからできた友達仲間っていうの本当に大事ですよね。
そうですね、なかなかこう、うん、大人になると新しいお友達ができる機会って、うんうん、仕事職場場面以外ではないと思うんですけれども、うんうん、新しいお友達を作ろうと思ったら学校の中のママ友というか PTA 活動を通してってことになると思うので、うんうん、普段のこう日頃の生活の中でちょっと孤立してるなとかいう方はぜひ PTA に参加していただきたいなという思いはあります
本日2回目でございます、はいじゃあ両立する上で大切にしていることなんでしょう。
大切にしていることは、まあ、自分の興味があること、うん、好きなことを選択していく、 それが一番大事なことかなと思います。
やっぱりいろいろな選択肢がある中でも、うんうん、もうちょっと仕事大変だったとしてもこれが好きだからこれっていう感じで選ぶ、
うんうんうんうん、そうですね。私の場合はやっぱり英語が好き、英語が得意っていうのがあったので、うん、英語教育の業界を選んだ。なので負担に感じたりとか大変だなっていうよりは楽しいっていう、うん、とにかくまあ英語を使った仕事なので楽しい、子どもたちと日々日頃あのコミュニケーションを取りながら、うんうん、私自身も学びながらやっていくっていうのが楽しいっていう、今そういう時間を過ごしています。
いいですね、うん、あとは広報委員会とかはそういう作業の中でも自分の得意なことを生かすことによっていろいろと地域のためにできている、それちょっと伺いましたけれどもね、うんうんうん、はい、そういうところもやっぱり喜びとしてあるからこそ、うんうん、まあ、頑張れるみたいな。
そうですね、うん、地域の子どもたちに直接やっぱり還元できる仕事なので、うん、英語が使えればもっと世界が広がるんだよっていうことを日々のレッスンの中で伝えていけるっていうのは私の使命でもあり喜びでもあるかなと思っています。
この全てを両立するためにはやっぱり自分自身の時間を大切にするっていうこともありますか？
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、タイムマネジメントが一番大切で、それは先ほどお話しした米軍基地のメリーランド大学に通っていた時に、はい、とっても痛感したというか感じたことなので、タイムマネジメントをとにかく一番大切にしています。
タイムマネジメントっていうのはそれは時間を無駄にしないっていうことですか？
いつ何をやるかっていうことをしっかりこう計画的に行動していくっていう、まあ、スケジュール管理ですね、簡単に言うと。
じゃあこれをもうやっぱり心がけながら。
はい、そうですね、それができないと二足三足のわらじを履いていくことはできないので、うんうんうん、やっぱり自分のスケジュール管理、時間管理っていうのが一番重要かなと思います。
多分お仕事あってで子育てあってその中で勉強していたその三沢の米軍基地内の大学に通っていた頃が、うんうん、結構この最近では大変な時期だったと思うんですけれども、はいはい、その時はどんな風にしてそのタイムマネジメント、まあいろいろと頑張ってきたんですか？
その当時はライターの仕事と塾の講師の仕事と掛け持ちでプラスアルファでその大学に通っていたっていう状況だったんですけれども、うん、アメリカの大学はエッセイライティングとか、うん、あとはスピーチの発表とか の課題がトップ、はい、とても多いんですよね。でそれをやるためには英語で論文を読んで参考文献として引用して情報を探してっていうことをやっていかなきゃいけないんですけれども、やっぱりすごく膨大な時間が必要なので、まず取り掛かりを早くするっていうことと、うんうん、この期間で下調べ、論文を読むとか下調べをする、でこの時間で草稿を書くで残りの時間で構成作業をするっていう風にしっかりこうもうカレンダーに書き込みをして、
はい、
仕事が終わって帰ってきた後の夜とか、うん、あとは塾の仕事だと、まあ、割とこう昼間午前中に時間があったりするので午前中の間にやったりとか、うん、とにかくこうスケジュールをきっちり管理しながらやっていました。
すごいですね、うん、簡単にできることではないかもしれないけど、うん、でもやるって決めたらやるんだみたいな。
そうですね、まあ、自分で選んでその大学に行ってるので、うんうんうん、やらないと単位も取れないですし
これはそうですね、やらないという選択肢はない
ないですね、やんなきゃいけないので
やらないという選択肢はないというのを伺ってましたけれども、そうなると言い訳はしないみたいなところもやっぱりあるんですか？はい、
そうですね、何かこう新しいことをやりたいとか挑戦したいときに、例えば仕事があるとか、うん、まあ、育児が大変とかで時間が捻出できない、まあ、時間のことが一番にあったりとか、うん、あとはまあ経済的な面が理由にもあるとは思うんですけれども、うん、経済的なこう面を除けば時間的なことっていうのはさっき言った通りタイムマネジメントで解決することだと思うんですよね、うん、なのでその時間がないっていうのは私からするとそれはただの言い訳じゃないっていうふうにこう思うことがあって、うんうんうん、しっかりやっぱり自分で工夫していけば、うん、どうやったらできるかっていうことを考えていけば絶対にできるはずなので、まあ、時間がないっていう言い訳は絶対に自分の中では作らないようにしています。
かっこいいな。 でいろんなもの両立して自分の時間も大事にします。ピアノも今習い直して大会にこの8月出場です、はいはい、さらには旅行が大好きということで、はい、これも諦めない。
そうですね、はい長期の休みの度に息子と2人でどこかしら出かけています。
それもいいですよね。うん、なんかこう全てのことをもう諦めない、そしてできない言い訳を作らない、うんうん、ちなみに息子さんも同じ性格ですか？
息子も音楽を実はやっていて。
そうなんですね、
はい、まあ、ロックバンドの X-JAPAN とか、
かっこいい、
は
い、
あとルナシーとかが好きで、うんうん、これは全て私の影響なんですけれどもでも X-JAPAN だったりとかルナシーの曲を自分で学んでコピーをしている、はい、いて、そういうところはすごく熱心にやってるので、やっぱりこれ私の影響だなって思います。なんかそんな気がします
ね、はい、諦めないですね、はい、これもね、はい、いやー佐藤さんすごい可愛い方なんですよもうお声も見た目もなんですけど可愛いけど侍ですよね。
侍
なんかもう武士ですよね。
武士、
魂が
戦ってますかね。
なんか戦ってるし、はいはい、負けないし、自分をしっかり持ってる感じ、いやぜひ子どもたちにその様子見ていただきたいぜひ ECC ジュニア覗いてください、
はい、ぜひ
さあ来週が最終回になります。ぜひ来週も皆さんお聞きください。ということで ECC ジュニア八戸サメ教室講師の佐藤理香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。